パレットの
カラフルパレットの
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 ラジパレ。
ラジパレ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたします。
さあ今回も始まりましたカラフルパレットの
ラジパレ。
はい、この番組はですね、静岡県出身の僕ら2人組、アコースティックユニットカラフルパレットが、まあ、面白おかしくですね、いろんなことをね、ちょっと情報発信源しながらいろんなことをね話していこうなんていう、そんな番組でございます。
そうですね。
はい、まあこの番組収録番組ということで、ただいまですね、朝の9時半ぐらいですね。
そうですね。
なんですけどね、今、だいたい23時ぐらいにオンエアしていただいております。
はいはいはい、
そうですね。なんでねこんなこう時間差があるのかよって、なんでこうこんな早くね撮ってるんだよっていうね。
うん、なんで撮ってるんですかこんな早く、
ね、僕らで今までレコーディングをやっておりまして。
そうなの。
レコーディングを
深夜12時ぐらい1時ぐらいか
1時ぐらいからですね、あの本当に今の今までやってまして、それがやっと終わって今ラジオ収録をね、
そう
やってるわけですよ
ね。もう完全にナチュラルハイテンションみたいな感じになってますよね。
もうそんな感じですよ。
はい、
もうはいはいはいはいはいって感じですよ。
まあね、あのね、あのこれ聞いてる方々もね、あのそんな徹夜みたいな感じでナチュラルハイテンションになったこともねたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、
まあ、もしくはね今から、あの徹夜になるんですっていう人も聞いてるかもしれない。
ああ、いるかもしれないね。
今、まあ、23時ちょっとですから。
そう、あそうだよね、
今から徹夜になるんですよっていう人もねいるかと思いますけど、
もうね気持ちわかる。
そう、ね、あの徹夜はねしないでください。
本当にやだ。
まあ最近ですね、結構カラフルパレットを忙しく活動させていただいてまして、
そうだね、
まあ、僕ら地元静岡なんで静岡にいたり東京にいたり、まあ、はたまた他のところにいたりとかですね、いろいろやってるわけなんですけど、最近ね本当に疲れが来てしまってですね、ちょっとねある技をね、聞いてですねちょっとやってきたんです。
何それ、どういうこと。
やってきたんですよ。ニンニク注射って知ってます？
あ、おー、ニンニク注射ね。
あのニンニク注射っていうのがあるんですよ、あれね、ビタミン剤を打ってもらうらしくて、実際は、あのニンニクのなんか成分とか入ってるわけではない。
はいはいはいはい、はい、
ただそのなんだろう、ビタミン剤の匂いとかがちょっとニンニクっぽい匂いからことから、ニンニク注射と呼ばれてるらしいんですけど、まあ、ニンニク注射と呼ばれるものをですね、初めて打ってきたわけですよ。
どうなんですか体調は。
元気になりたいなと思ってですね、なんと、このね、まあ、先ほど徹夜してますよって話をね、今この収録の前に徹夜してますよって話をしたんですけど、
そうすな、
これの前の日、そうです、徹夜する前の朝に打ったもんですから、で今徹夜して開けた状態なんで、効いてるかどうかはよく分かりません。
なるほどね、
まあ、もしかしたら、そのニンニク注射やってこなかったら、もっと元気なかったかもしれないけど、
もう完全にもう床に伏せてたかもしれないですよね。
そう、そんな感じだったかもしれないですけど、
なるほど
ね、良かったんじゃないですかね打ってきて。まあそれがですね、あのちょっと一事件ありまして、はい、僕注射嫌いなんです。
事件だわそりゃ。
はい、
どうされたんですか。
いや我慢しましたよ。
ですよね。
で、腕を出しまして、はい、ちょっと血管出しますねとかつって、ね、やってるわけですよ。ちょっと時間が来ちゃったんで、この話後半に
了解
持ち越ししようかなと。ニンニク注射の話は
後半、
ま、後半で、
ま
あ、ぜひですね後半まで聞いていただければなと思います。
はい、
それでは、12月18日に発売予定のシングルをですね、
はい、
まずは聞いていただきたいと思います。
はい、
それではカラフルパレットで
ライン・ザ・フィールド、
どうぞキックオフ。
確かめて始まりは小さな夢一つのボール追いかけ、みんなの心一つ今では大きな夢
お送りしてますのはカラフルパレットでフラワーインザフィールドです。
キックオフですな。
キックオフですよ、まあ、最近ですね僕らのスカパーのレギュラー番組ミューパレという番組もやってるんですが、
はい、
まあ、そちらのですねコーナーで、うん、まあ、女子サッカー応援プロジェクトということでですね、
うん、
高校女子サッカーの部活にねお邪魔して
回ってるわけですよ ね
PK 対決なんかしちゃうっていうこともねやってるわけなんですけど、
本当に怖いですよね。
あの伝わらないんで本当に怖いんですって言っても
じゃあ、 あのね女のパワーを舐めちゃいかんすよね。
ほんと女性って高校生っていうことを舐めちゃいけないぐらいのボールがね飛んでくるんですよ。
そのね、あのねほらポールって言うんですか、
ポールね、
ポール、
うんうん、あのゴールバーっていうかね、
そう、うん、あのボールガンって蹴ってきてこうバーンって当たってガーってなるじゃんね。
そう、もうビューンってきてバーンって当たってドーンってなるからね。
もう擬音ばっかり。
まあね、
そうだ、でもね本当に怖い。
まあそれのね、うん、全国大会の応援ソングですこれ。
そう
12月18日発売しますんでまたぜひチェックしてください。
はい、
それでは次のコーナーでーす。
イエイ。
あみだくじでお話、
お話、
さあやってまいりましたね。
はい、このコーナーどういったコーナーになるんでしょうか。
はい、こちら現場にはですね、
それでは現場の明宏さん。
はい、現場の明宏です。
じゃあこのコーナーの趣旨説明をお願いします。
はい、こちらにはですね、先ほど作成したあみだくじが置いてあるわけでございます。
なるほど、
これをね辿っていくと、
はい、
まあ 下はねお題のとこが隠されてるわけですけども、
はい、
その出たお題について僕らは語るわけだ。
そうなんですね、
うん、
まあ何でも答えちゃうよと。
そう
何でも答えちゃいますよっていう、う
ん、またねこれこれは当てたくないなっていう爆弾みたいなやつも入ってるんで。
なるほど、
ええ、
まあ結構ね普段はねこのあみだくじ僕が作ってるんですよね。
そうなの、
今日はアモヒロさんが作ってるっていう、
ね、アモじゃないけどね。
あ、違うんだね。
アモじゃない、
あ、違うんだ、アキヒロさんがね。
そう、ね、まあ、最近アモヒロって呼ばれることに俺違和感なくなってきたけどもね。
あ、なるほどね、うん、じゃあどうしますか、今日はアサヒロさんからやりますか。
アサヒロじゃない、
え、
アキヒロです。
あ、なるほどね、ごめんなさい、はい、ごめんなさい。
そうやっぱね名前大事ですから。
大事ですね。
そう、うん、
じゃあ
僕から。
それではじゃあミドルさん、
あ、じゃんけんしよう、はい、
じゃんけん
最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、
あいこでしょ、
あいこでしょ、
あったー。
いやあれどっちから。
あなたです。
俺からね。
じゃあ、明宏さんからやってください。
じゃあね、左から2番目
左から2番目 チェンチェケチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェン
チェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェン
チェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェ
ンチェンチェンチェンチェン
チェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェン
チェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチ
ェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチ
ェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェン
チェンチェンチェンチェンチェンチェンベターなの出しましたね。
いやベターっていうかディズニー好きなんです
よ、まあ、旅行といえば、うん、まあいろいろあるじゃないですか。家族旅行、友達と行く、
うん、
恋人と行くって、うん、完全に恋人でしたね今。
まあそうですね、
なるほどね、
うん、
まあディズニー、
そうディズニーね、
ディズニーって何したいんですか。
ディズニーで何をしたい。
はい、
いやアトラクションを楽しみたいです。
なるほどね、
うん、
そうですか。
何それ
何なんで、で、失敗談言っちゃってくださいよ。
失敗談ね、はい、あのね、ま、当時付き合ってたその彼女の誕生日の時だったかな、
はいはいはい、
に、イエティ、
イエティ、
わかる、
わかります、
スキー場ね、そうそうそうそうそう、
僕、去年あれですか、そのイエティで、年末、
年越し
ライブやりました、
ね、あ、やったよね、
はい、
そこにね、僕行ったわけですよ、
はい、
スキー市にね、
はい、
まあ、スノボですけど、
はいはいはい、
なんかこう、まあ、緩やかなね、こう坂なんですけど、
うん、
まあ、彼女もね、僕も初めてだから、うん、両方怖いわけですよ。
なるほど。
で、まあ、先に滑ってみたいな、試しに、
はいはい、
で、ね、ちょっと僕滑って、うん、10メートルか15メートルぐらい行ったら、まあ、こけちゃってね、
うん、
それで僕楽しくなっちゃって一回パッて彼女とこう上見たら、なんか何を勘違いしたのか、行っていいよみたいな、先に行っていいよっていう風なジェスチャーに僕取ってしまったんですよ、その時の彼女のジェスチャーを。
おう、
ええ、なのでね、その後僕一人でブワーって滑っちまいまして、
はいはいはいはい、はい、
彼女は取り残されちゃったわけですね、上に、
上の方に、
うん、
初めてのスノボーなのに、
そう、しかも誕生日の、
あ、相手が誕生日だった、
そう、
あら
最低だよね、
うん、最低ですね、
うん、で僕一人で滑って、
はいはいはい、
でリフトでこう上に上がってわけでしょ、
はいはい、
いないよね、
いないよね、
うんでね、
いないよね、
うん、であれどこ行ったのかなと思って、
はいはいはい、
滑りながら、
滑りながらね
探したんだけども、
うん、
まあいないよね、
いないよね、
うん、まあその後僕 2,3 回自分でそれを繰り返して、
うん、
いないなーなんて思いながら、
うんうん、
でようやく見つけた時に彼女ブチ切れてました。
そうでしょうね、
うん、もう多分彼女の中でイエティはもう最悪な思い出の場所なんでしょうね、きっと。
なるほどね、うん、それちなみにですけど、うん、ようやく見つけたのがどれぐらい、何時間後なんですか。
3時間後じゃないですか。
あー、それは怒りますわな、
うん、あのね、本当に心配したみたいで、あの救護室だったりとか、
うん、
なんかいろんなところにこう探しましたみたいでね。
ちなみに秋広さんはその3時間何やってたんですか、
う
ん、
いや滑ってました。
あら、
うん、
それもうさぞかし上達しただろうに。
あのね、上達はしたんですけどそういう問題ではなかったですよね。
まあでしょうね、
うん、いや何を勘違いしたのか、もうその時の彼女のそのジェスチャーを僕は変な風に捉えてしまってですね。
なるほどね、
うん、
ちなみにその時彼女はどういうジェスチャーで何を伝えたかったんでしょうね。
ちょっと待っててっていうのを多分言ったと思うんですよ。そこで待っててねっていうの
ね、こけた秋広くんに、
そうそうそうそう、そのこけた場所で待っててくださいよっていうのを言ってたんですけ ど、ね、
だけど朝広はどうしちゃったんだっけ
そうあのね、滑っちゃいました、う
ん、なるほどね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
やっちゃったね朝広ね、そうそうそう、
本当にね、
なるほどね、
まあそんな失敗談でした。はい、次、はい、あなた、
じゃあ僕ね、右から一番目、
右から一番目、一番右だね、
はい、はい、ジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェンジェン、
これはなんだ、あの頃の私へ、
はい、
まあ、いつでもいいんですけど、あの頃の自分に対してこう意見を言ってあげるとするならばみたいな。
なるほど、
うん、まあ、た例えばこう小学校6年の卒業する時の自分に対して、いやお前そのままでいいんだよみたいな、なんかそういうこう、
なるほどね、
なんかそういう過去の自分に対してなんか言ってあげてくださいよ。
じゃあ、珍しく僕恥ずかしいこと言いましょうか。
おー、言ってください。
うん、あの頃の私にね、中学
ほう
1年か2年、もう覚えてないけど、
ほうほうほうほう、
1年か2年の時の僕に、
はい、
言いたいと思います、
はい、
女の子に告白するときに自作の曲を歌う。
うわおい、おい、すごい、それすごいね。中学校1年生か2年生で、
はい、
自作の曲を歌っちゃった。
はい。
それでもなかなか勇気があるね。
何やったんだろうね。
なかなか勇気があるねっていう言い方が失礼だけども。
いや勇気があったと思いますよ。
もう勇気なだけにね。
そうですよ。
ちょっと
でこれオチがありまして、
何、
まあ、振られたんですよ。
ああそうか。
振られたんですよ。
うん、
で、僕ねタイトルが始まりって曲だったんですよ。
おお。なるほど。
もうメロディーとか覚えてないんですけど、
うん、
始まりって曲だった
ん
です
よ。
でごめん。友達のままがいいんだって言われた後に、
うん、
これも始まりって言われましたよ。何この悲しい過去。
いや思春期のねこう青春のこう思い出じゃないですか。
ちゃんとまあ彼女はね歌詞を聞いてくれたんでしょうね。そうやって会話にそういうのが出てくるってことは、
まあそうでしょうね。
まあその子はね、
うん、
まあ、だから中学 1,2 年間2年間分かりませんけど、
うん、
その頃の僕に言いたい、
うん、
女の子に告白するときに自作の曲は歌う
あのねそれはね、うん、カラオケとかでもよくあるよね。これ自作じゃないけども、うん、こうラブソングとかを真面目に歌わないでほしいみたいな。
そうですね。僕の場合はですね、僕の家で、うん、僕の部屋で、
うん、
アコギ一本で弾き語りで歌った
の。おーいや僕なんかそれちょっとめっちゃ好感持てるけどね。
本当ですか。
うん、
まあ、ただ振られましたけどね。
まあ振らしょうがないけども、うん、素晴らしい思い出ですね、
うん、まあ、ただね2人で遊んだりとかねよくしてた女の子なんですよ。
なるほど。それはもうショックを隠しきれないですな、そりゃ、う
ん、じゃあ俺と遊ぶなと
なるよね。
なるよ。
思わせぶりなことしやがってと。
するなよと、
うんうん、ちなみにそれ何ちゃん。
覚えてない。
覚えてないけどもね、その中学校の時に自作の曲を書いて歌ってもらったそのあなた、
うん、
ね、思わせぶりなことしちゃダメ。男はね傷つくんだから、バカなんだから。
本当バカ野郎。まあね、中学の時の自分にね、
はい、
まあそう言いたいですよ。
なるほどね。
うん、
まあ、それはいいアドバイスになったと思いますよ。
そうですね。
じゃあ次、
はい、
いきます。僕から、
はい、
はい、
お願いします。
じゃあここ行こう。
ジェンジェケデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン。
何これ、これなんだ。女の子の好み。
おー、なんか今日なんか異性ネタが多くないですか。
そうだね。
はい、
好みですか。
はい、好みとか
ありますか。そうだな
あ。じゃあね、こういうのやめましょう。
何、
好きになった人がタイプとかっていうのやめましょう。
あー、
そういうの言う人結構いるじゃないですか。
あ、俺
でしょ。俺言うと思ったんです。
じゃあだって本当だもん。だって
で、そのやっぱ好きになった相手は違うんですか、それぞれ。
違うな、違うな。
なるほどね、
うん、
違うんだね。
でもなんか俺自立してって頑張ってる子、うん、
なるほど、
とか好きだな。
自立して
て、でもなんかそのもちろん弱いところもあって、
うんうん、
それをほろりってこう出してくれたらすごい胸キュンするね。
あれじゃないかな、きっとそれをうまく伝えるとちょっと気が強めの女の子ってことかな。
あーかなー。ああそうかな、
なんじゃないですか。
うん、そうかもしれないっす
ね。
うん、
なるほど、
うん、
この話題なんか広がらなそうなんですけど、
うん、じゃあ終わり。
じゃあ次。じゃあ、はい、ま、真ん中
ここかな。じゃあ、じゅじゅじゅじゅじゅじゅじゅ、あ、これは、あ、即興で歌う。
なんすかそれ。
これはね、詞もメロディーも今即興でつけて歌ってください。アカペラで何でもいいよ。
歌うんすか。
うん、
短くてもいいんです。
短くてもいいよ。 CM みたいな15秒ぐらいでいいよ。
いいよ、分かったよ。
うん、
じゃあやりましょうか。
おう、あ、もう10秒 OK。 さすがじゃないですか。
徹夜、僕は徹夜、朝から晩まで起きていて、その上その上 朝まで起きてたの、一生懸命仕事してたの、徹夜僕は徹夜、明日はいっぱい寝たいな明日はいっぱい寝れたらいいな、そんなことを思い床につく。はい、
わい、素敵素敵じゃないですか。もう若干なんか松崎しげるな、あの愛のメモリーみたいな感じの雰囲気がありましたけども
愛のあ、似てますね
似てる、
うん、全然今気づかなかった。
素晴らしいじゃないですか。
はい、いいですか、あんな感じで
作りますか、その曲。
作りません。
作らないね。
作らない、
また
あの若干長くね歌いました、ね、思ってたより。
そうだね、
あのね、終止符がうまく打てなくて
打てなかったね、うん、
まあそんな感じで。
なるほどね。
まあ今日の、アミダクジでお話、はい、終わりって感じで。
終わりですな、これ。
はい、一旦 CM に行こうと思います、う
ん、CM
どうぞ。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ。
はい、アミダクジでお話終わりましたけどね。
さあ、そんな感じですよね。
はい、
もうなかなか僕の最低っぷりをね披露してしまいましたけども。
そうですね、
うん、
僕はどうだったんでしょうね。
いや、完全に愛のメモリーでしたよね
愛のメモリーはまあ愛のメモリーでいいか
愛のメモリー
いや、そうじゃなくて僕のあのね、昔の私に言いたいと
か
ね、どうだったのかなと思って。
いや、あれね、素敵な思い出だと思いますよ、あれは。
そうですか。
うん、
いやね、今となってはすごく恥ずかしい。
いや、そら恥ずかしいでしょうね。まあこれね、ほら、深夜の11時だからこその内容ですよ。
あのね、それ以来僕は、うん、あの人に対してこれ君のために書いたよって言ってその場で歌ったことはありません。
だ、いやいや、その失敗談があったらね、なかなかね、
はい、
できませんよね。
そうですね。
で、僕ね、結構ね、そういうことやるんすよね。
なるほど。
うん。
やるんですか。
僕ね、結構やる。
なるほどね。
うん。
まあ、あなたの勝手にしなさいよ。
だよね。うん。
そんな話聞きたくないし。
だよね。
はい。まあ、というわけで。前半のね、言ってましたニンニク注射の話なんですけど。
そう、ニンニク注射ね。
はい、あのね、ニンニク注射をね、打ちに行ってきたんです、
う
ん、
そう、ブチュッとやってどうなったの。
ニンニク注射っていうか、僕注射嫌いなんですよ。昔からちょっと嫌いだよね。アレルギー体質で。
アレルギーだったの。
僕はちょっとアトピー持ってるんですね。
うんうん、
アトピー持ってるんで、あのちっちゃい頃からあんまり注射しない方がいいよって止められたんで、
うん、
本当に小学校の頃したあの注射といえばツベルクリンぐらい
懐かしい
あのまあそれぐらいしか記憶にないんですけど、
うん、
なんつうんですか、あの血を取るとかね、
あ、はいはい、
しないんです、あんましないんです、
うんうんうんうん、
だから、まあ、今回は意を決してね行ったわけですよ、
うん、
でこう我慢して、うん、こうチクって痛いんだろうなと思って行ったら、もう全然ほとんどね痛くなかった。多分ね、看護婦さん上手だったんだろうね。
あー、いい看護師さんに当たったね。
いいね、おばさまだったんだけど、
うん、
素敵だったんですよ、
うん、
でまあおばさまとねお話をしまして、
うん、
こうよくねこうニンニク注射受けにうちにね来られる方いらっしゃるんですかっていう話とかもしたのよ、
うん、
いますよって。でまあどれぐらい効くんですかって、まあ、2、3日とかね、それぐらいは結構持続して元気になられるみたいですよって言って、
うん、
でまあいつになっても大人になってもねやっぱ注射っていうのは怖いですねっていう話をしたら、
うん、
まあそうですよねっつって、まあでもそれに変えられないそのニンニク注射を打って頑張るぐらいのことをやりたいことがあるんでしょって、
うん、おー、なんか
素敵なことをね話してくれている最中にですね、
うん、
何かですね頭がふわふわふわってしてきました、はい、だんだんね僕口からねニンニク注射ってこうニンニクな感じが感じられるんですよ。ちょっと
ニンニクっぽい匂いみたいな、
匂いみたいな、だんだんそういう感じてきて、口の中というかこうね、こう自分がこうちょっとニンニクっぽいなーっていう感じでふわふわふわってしてきて、だんだんですね、まあもうその日もあんまりね、そこまで体調が良くなった、なくなかったもんですから、だんだん体調悪くなってきまして、
へえ、
でもあの僕は言ったわけです、すいません、ちょっと気持ち悪いですと、
おお、大惨事だこりゃ、
はい、あの貧血を起こしまして、
お
そのままですね注射の3分の2で終了いたしました。
マジか、
はい、でももったいないなと思って、
もったいないよね、
もったなくないですかっつって、言ったらですね、まあ、全然十分だから3分の2打っとけば全然元気になるから大丈夫大丈夫で先生に言われまして、まあ、今ここに僕はこうしていますよ。
元気じゃないですか、
まあ、元気なんですけどね、
まあ、3分の2打ったらやっぱ元気だ、
元気なんです、まあ僕が貧血を起こしたっていうね、あの恥ずかしい話、
なるほどね、いやこの話は3分の2打って元気ですよっていうこのニンニク注射の凄さのお話
なるほどね、まあ、そういうことにしましょうよまあね、まあ、28人もなって注射怖いのかよと、
いや怖いよ針はね、
言われちゃうといけないんでね、
僕もね、あの1年に1回ぐらい献血行くんですけど、あの献血の針ってぶっといんですよ、普通の注射より、
はいはいはい、
だからね毎回怖いの、
怖いよね、それは怖いよ、
すごいのでこうやってね、あのグーパーグーパーやるんですよ、あの血液の流れを良くするためにね、すごいドクドク言うんだから、
なるほどね、
注射は ね、いくつになっても怖いの、
本当に怖いですよね、だって僕あのなんだろう、最初ねグーってやって血管出すじゃないですか、出して力入れてください、力入れたんですよ、で刺さりました、はい力抜いてくださいって言われても力抜けなかったですもんね
ちょっと緊張しちゃうんだよね、
緊張しちゃうね力抜けとか言われても分かんないですよ、
おーおーおーみたいなね、
手をパーにしましてだけどこの手をひっついてる肘をついている台のところに手を押し付けるかのように力を入れてしまいまして最終的に貧血になるというですねまあこんな感じになりましたけど、今僕元気なんで、あのこれからも頑張っていこうかなと、思いますよ、
元気な曲をじゃあお届けする、
はい、まあ、その前にですねプレゼント企画、はい、この番組はインターネットでバックナンバーを聞くことができます、ローマ字で W を2回 WW ラジオで検索、また現在サイトよりメッセージを送っていただくと素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンを開催中です、抽選で1名様に
iPod Shuffle、
抽選で2名様に
iTunes からの1500円、
はい、プレゼントいたします、どしどしご応募ください、はい、というわけでですね、最後に元気な曲を送って終わろうかなと思いますよ、
送りましょう、
はい、あの12月18日に、発売するですねフラワーインザフィールドのカップリング、
ほう
カラフルパレットです、
ね、僕らのまあメイン曲ですよね、
はい、ついにこれがですね、バンドバージョンとして登場ですよ、はい、ぜひですねあの12月18日、はい、楽しみにしていただけたらなと思います、それでは最後にこの曲をお送りしましょう、カラフルパレットで
カラフルパレット、
お相手はカラフルパレットボーカルゆきと
ギターボーカルの秋広でした、
また来月バイバイ
バイバイ、
キックオフ
オフ
アイド
ラジパレ、この番組はシムズミュージックエンターテイメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたしました。
モノクロの街をカラフルにするよ、それが僕らの大好きな仕事、朝から晩まで街を色づける、いろんな音符でカラフルに歌うよ、
ある日シンデレラが困っていました、ガラスの靴しまった、
失敗しちゃってダメな時も一日だいくつだった時もそれがあるから今が
輝くよ、
正解はグー。